ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
ここからね、学んでいきたいと思いますけれども、ある大学の有名教授の話なんですけれども、この方すっごく忙しい方なんです。もちろん皆さんもおそらくご存知の方だと思うんですけれども、この方が北関東に行った時の話なんです。北関東というともしかしたらうちも入りますからね。北関東の旅館に泊まりに行った時の話なんです。すごく忙しい方ですのでゆっくりしたい、温泉に浸かりたいと言って温泉旅館に行ったんです。それで奥様と2人で行ったんですけれども、少し高齢になってきている方です。フロントを入ると、自分と同い年か、もしくは自分よりもちょっと上ぐらいのおじちゃんがフロントで、挨拶をしてくれたんです。すごい大きい声だったんですって。おはようございます、いらっしゃいって言って、今日はどこからおいでになったんですかって、もちろんその方有名教授です、そのおじちゃんも知ってたんです。ああどうもはじめまして、私はこのフロントを務めますって言ってたんですね。で、威勢のいいおじいちゃんだなと思ってね、話してるとね、大体3分の2ぐらいのことしか分かんないんですって。あとはね、なまってて分かんない、でもこうチェックインして、そして部屋に行って、そして支度をして、そこは温泉旅館なので周りにいろんなものがあるので、ちょっと浴衣に着替えて見に行こうって言ってね、奥さんと外出てくんです。で、外出てくときにまたそのおじちゃんに会うんですね。どこに、ちょっと歩いていくんですかって。どこ行くんですか、周りいろんなものありますのでぜひ見に行ってくださいって言うんですね。ああありがとうって言うと、そのね、おじちゃんがこう言うんですって。じいさんばあさんお出かけですって。ちょっとね、その教授は耳を疑ったんです。私たちにじいさんばあさんって、でもこれは何かのね、鉛なんだろう、そう思って、ありがとうって言って出てったんですって。で、こうちらっとぐるーって見てね、そしてこう帰ってきたんです。そうするとフロントにはね、お客さんがたくさんチェックインで待ってたんです。浴衣姿で入ってきたわけですよね。そうするとその教授を知ってる人たちもいたわけです。あの人だあの人だ。そうするとそのおじちゃんがね、また言ったんですって。じいさんばあさんお帰りなさいって言うんですって。もうね、そのね、教授の眉がピクって動いたんですよ。自分と同い年ぐらいのね、人を捕まえてじいさんばあさんとはなんだと、もうこれは俺のプライドが許さない、そう思ったんですって。そしてね、そこのね、おじちゃんのとこにね、行って、小さい声で真っ赤な顔してこう言ったんですって。おい、ちょっと失礼だろ、こんなに多くの人の前で俺のじいさんばあさんなんてそんなこと言うな、言ったんです。そうするとね、そのね、おじちゃんがキョトンとしてるんです。って、いや、じゃないって、なんてこと言うんだお前は、言ったんです。そしたらね、いや、13号室にお泊まりですよねって言ったんです。そうだけどって言った。いや、私はお客様のお名前じゃなくてお部屋の番号で13番さんお出かけです、13番さんお帰りですって言ったんですけどって言ったんですって。13番さんがね、生って言うと13番さんに聞こえたわけですよね。もうね、その教授真っ赤になって怒ったんです。でもね、シュンとね、なって、今度はね、真っ赤になって恥ずかしくなってしまったそうなんです。これね、真っ赤な体験って言ってるそうなんですね。この教授もこう言っています。いつになってもね、謙遜な態度を忘れてはいけないなと思いましたって言ってるんですね。確かにそうですね。私たちもね、少しこう傲慢になってプライドがあるとね、なんか違う風に聞こえる時もあるのかもしれないですよね。聖書は私たちに対して、神様との間に謙遜な心を持ちなさい、こう繰り返し教えます。例えば箴言の3章の34節で、あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける、また箴言の15節の33節では、主を恐れることは知恵の訓戒である、謙遜は栄誉に先立つ、とこう言ってるんです。だから私たちは、謙遜な心を持つべきだ、そうやってへりくだる者に、神様は恵みを与えるから、そう言ってるわけです。さて、今日の詩編 の作者ですけれども、これはダビデの賛歌と書いてありますので、ダビデが書いたもの だと思います。でダビデっていう人はすごく謙遜でいつも神様のことを思っていた、神様を求めていた人だったんです。なぜそう言えるかというと、例えばダビデが王様になってからダビデがしたこと、まず何をしたかというと、ダビデは、モーセの時代、ダビデから大体500年ぐらい前から前がモーセの時代ですけれども、そのモーセの時代に契約の箱というものをモーセたちは持ち歩いていました。そこには神の臨在が宿って、そして、イスラエルの民は、その契約の箱を真ん中にして礼拝していたんです。そうするとその契約の箱がその民を守ったんです。それはダビデの時代にも、受け継がれてきましたけれども、ダビデは自分が王様になってからその神の臨在が宿るこの契約の箱をダビデの町に持ってきたんです。これはこのイスラエル王国は神中心の国なんだ、ね、ということを表したんです。いつも神様によって守られて、そして神の祝福によって満たされる場所であるように、こうダビデが願っていたんです。これもね、ダビデ自身の心を表してますね。彼のこの人生の中心は、国の中心は神様ご自身だったんです。またダビデは、王様です。でもダビデはもともと戦士です、ね、また羊飼いでした。そしてあともう一つタイトルがあります。彼はソングライターです。たくさんの賛美を書きました。私たちがずっと詩編を学んでいるときに、ダビデの賛歌、ダビデの賛歌、ダビデの賛歌、ダビデはたくさんの詩編を書いたんです。たくさんの歌を書いたんです。これは神様に対する歌なんです。ということは、いつもダビデの心には神様への感謝やダビデの神様への賛美があふれていたっていうことがわかりますよね。なので、いつもダビデの心は神様への思いがあふれていたんです。そしていつも謙遜に神様を求めていたんです。今日のこの詩編にもダビデの心が現れています。一節で、私は心を尽くして主に感謝します、ね、心から神様に感謝を捧げているんです。今日の歌は別名は勝利の歌と呼ばれるんです。なので今日のテーマはビクトリーなんです、ね、すごいでしょ、スーパーヒーローいるでしょね、この詩編にはこのね、今日のこの10節の先を見ると、敵という言葉、または悪者という言葉が出てくるんです、ね、でもダビデはいつも勝利が約束されていた、こう歌ってるんです。例えば15節では、国々は己の作った穴に陥り、己の隠した、網に我が足を取られる。主はご自身を知らせ、裁きを行われた。悪者は己の手で作った罠にかかった。17節で、悪者どもよ、黄泉に帰っていく。悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も、と言ってるんですよね。さて、今日の箇所で、ダビデはダビデを守る神をこの地で絶対的権威を持っているお方だとこの詩編で言ってるんです。例えば2節では、糸高き方、また4節で、義の審判者、8節では、義によって世界を裁きとあるので、世界を裁いているお方、またこの世界の頂点に立っているお方だ、ね、こう語っているんです。当時ダビデが治めていたイスラエル王国にも周りに敵がいっぱいいたんです。特に現在のイスラエルとね、言われるこの土地の歴史を見ても、このたくさんの争いや戦争が今までも行われてきたんです。中東、ヨーロッパ、もちろんこのね、アジアの地方でも戦争はたくさん行われています。でもこのイスラエルというこの地っていうのはたくさん戦争が行われています。また土地を取られ、誰かが取り返し、こういう歴史になっている。じゃあなぜそういう歴史になっているかというと、近代においてはですよ、近代においてはイスラム教、ユダヤ教、キリスト教の聖地であるということ、これはまあ大きい理由かもしれない。でもこれは近代です。じゃあ古代はどうなのか。もちろん古代からずっとここは戦争があるんです。なぜかっていうと、このイスラエル、今日ね、地図は用意していないんですけれども、このイスラエルという場所は南側がエジプトやアフリカなんです。で、北側、北西側がヨーロッパなんです。で、こっちが、東側がアジア、中東アジアなんです。つまりこのイスラエルを通ってみんなこの、貿易をしていたんです。 ね、アフリカからヨーロッパに行くためには必ずこの場所を通らなければいけなかった、イスラエルの、ね、上を、またヨーロッパからアジア、ヨーロッパからアフリカ、ね、アジアからアフリカ、アジアからヨーロッパ、ここは通称のこのルートになってたんです。だからここをもし、治めると、ね、ここを侵略するとたくさんの税金やたくさんの、ね、お金を取ることができたんです。だからこぞってここを狙っていたわけですよね。なのでダビデがこの生きていた時代にも戦争が絶えなかったんです。で、この当時の戦争の戦い方で勝つためには方法が2つあったんです。1つは自分の国が力を持つということです。で、2つ目は強い国と同盟を結ぶということなんです。そうすれば周りから狙われない。ダビデはどうしたと思います？ダビデは最も強い国と同盟を結んだんです。どこの国かっていうと神の国です。つまり神様とダビデは同盟を結んだんです。それは同時に国としての力も与えられたからです、ね、この地を治める、ね、勝利の神と共に生きる、これこそ勝利の源である、ね、これが一番、強くなる、自分たちが強くなることである。ダビデはそう知っていたんです。だからこそこの勝利の神と同盟を結び、謙遜にこの神と共に歩んだんです。そこに絶対的な勝利が約束されていたからです。あの、皆さん水戸黄門って知ってますね？あ、中学生知ってるかな。水戸黄門知ってる？あ、知ってる。ね、こういうね、あの 人っていうかね、あのこの門どころが目に入らぬかっていう人ですよね。これあの水戸黄門ってすごく長く続いたんです。あの初回がですね、なんと1969年の8月の4日にスタートして、2011年の12月19日これが最終回だったんです。で、合計のエピソードはなんと、1227回にも及ぶんですって。そしてこの、水戸黄門様もね、1代目初代から続いて2、3、4、5代目まで続いたんですって、ね、合計で42年続いたドラマなんです。すごいですよね。でも皆さん、内容ってワンパターンなんです、ね、ワンパターン、水戸黄門はね、この助さんと角さんとこうなんかこうブラブラしているとだいたいなんかすごい悪者がね、こう目の前に現れて、そして助さん角さんでね、こうやってずっと見てるわけですよ。でもね、悪者がね、こう悪事をしている、それをねずっと見てるんです。それで、だんだんだんだんね、あのこう後半になっていくんですけど、まあ、水戸黄門はね、普通のおじいちゃんを装うんですよね。その後にだんだんだんだんこの悪者が威張りにね、倒してきて、そしてもうなんか最終局面を迎えた時にここですよ。こうね、片方の助さんが沈まれ沈まれ、ね、ここを追わすかとどなたと心得るってね、先の副将軍水戸光圀公なるぞ、図が高い、控えろと言ってははーってなるわけですよね。そこでね、賀来さんか、賀来さんがこの徳川の、ね、門が入ってこう印籠をたっと見せると、それでみんなはーっとこうあのなるわけです。あのちなみに、ね、この、ね、印籠って42年間のうちに、ね、4分の3が賀来さんが見せたんですって。他は、ね、印籠がない回もあったんですって。印籠をなくしちゃったっていう回もあったんですってよ。ね、また違う人が印籠を、ね、出した、そんな時もあったんですけどね。この助さんと賀来さん、いつも、ね、この水戸黄門と一緒にいた、ね、でもね、なんかね、このドラマみんな、あの皆さん見たことあるでしょ。なんかね、最初見始め、まあ、その回のね、初めの頃ってなんかちょっとハラハラしません？なんか、いや悪者がそこいるじゃない、今捕まえちゃえばいいじゃん水戸黄門ってね。でもそれをちょっと見過ごすわけですよね。でもだんだんハラハラしてて、大丈夫かな大丈夫かなって思うと、45分から47分ぐらいにね、大体その印籠をバーンって見せると、はあ、すっきりってね、するわけです。あのね、この水戸黄門ってあの最初の頃はね、いろんな要素があったんです。例えばね、旅番組の一つだと思う、あの見せてた としても見せてたんですって。その地方に行ってなんかこうあの名物をね、助さんたち肛門さんが食べるとかね。あとはあのその回でこう完結しない時もあったんですって、ね、大体その回で完結するじゃないですか。でも完結しないで続くなんつってね。そしたらね、抗議の電話かかってきたんですって。終わせってね、気になるからやめろってね、その回で終わしてくれ、もう今日寝る眠れないって言ってね、来週まで待てないなんてね。それでこのワンパターンが、決まったんですって、ね。でもこのね、スケさんとカクさんってどんないつも気持ちだったんでしょうね、もしまあ実際に、存在したらね。なんか何を見ても、大丈夫だって思ってたと思いません？ね、自分と共にいる方は、ね、この方のこれを見せれば全員がははっていう、ね、ですよね。だからね、どんな人を見てもね、そんなに怖くなかったと思います。なぜかというと、水戸黄門のその門所、またこの黄門様の、ね、にはいつも勝利が、ね、つきまとっていた、ね、勝利がいつも約束されていたからです。この水戸黄門以上に勝利が約束されているのが私たちの神様なんですね、皆さん。なぜかというと、ね、この地を裁く方が私たちの神様だからです。この地を裁く方の上にその裁く方っていないんです、ね、この地を世界を全ているのが私たちの神様であり、その神様の前に勝利以外はないんです、ね、だからいつもその勝利が約束されているんです。ダビデはそんな勝利の神と歩んでいるときに、自分たちが、ね、この勝利を収めても、これはいつもこれ神様の力である、こういつも神様に栄光を返していました。今日の11節には、主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々の民に御業を告げ知らせよ。私が素晴らしい、そうでしょってダビデは言わなかったんです。私の勝利はいつもこの勝利の神ご自身が与えてくれたんです。これを私はたくさんの人に伝えたいんです。14節では、私はあなたのすべての誉れを語り継げるために、シオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょう、こう言ってるんです、ね、誉れを語り継げるために、ね、たくさんの人にこの神様の素晴らしさを伝えたい、こう言っていたんですよね。私が勝利したのは自分の力ではね、この地を滑ってる神のおかげである、ね、神様が私を勝利に導いてくれたんだ、ね、ダビデはいつも謙遜な心で神様を求め、神様と共に歩んでいたんです。ローマ人への手紙の8章の37節で、パウロはこう言っています。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。皆さん、これらすべてのことは、ね、どんな言葉が入るでしょうね。本当につらい時、ね、そういうことかもしれません。その中にも圧倒的な勝利者となるんだ、そう言ってるんですね。そしてまた、ダビデはこの歌を共に歌う 人たちに対して強調したかった、点があるんです。今日のようにね、数千年、経った今私たちはこう読みますけれども、この歌を読む私たちに強調したかったこと、これは何かっていうと、今日の一節にあります。あなたのくすしい技を余すことなく語り継げます。くすしい技、これ英語で、何て書いてあるかというと、 Marvelous って書いてあります。 Marvelous、 また Wonderful、ね、これはどちらも私たちの思いを超えるという意味なんです。ね、私たちがどんなふうに、この解決はこうかな、あ、この解決はこうかもしれない、こうやったらこうできるかもしれないって思ってるけども、それをはるかに超える技を神様は成してくる、これがくすしい技という意味なんです、ね、だから私たちの人間の考えるそのはるか、もう想像をはるかに超える、答えを神様ご自身が私たちに与えてくださる、こう言ってるわけですよね。旧約聖書にも人間の思いをはるかに超える神様の御業がたくさん出てきます。例えばです、モーセの時代、モーセが200万人の旅をエジプトから脱出させました。神様に導かれてね。そうするとエジプト兵がこう、 エジプトの軍隊を追ってきたんです。逃げてるんです。でもモーセが導くこのイスラエルの民の目の前には航海、まあ、海がこう広がってるんです。もうそこから前には行けないんです。どうしよう、もうどうしようもできなかったんです、モーセは。でも神様がモーセに語るんです。モーセ、その杖をその海の上に置きなさい。モーセはそうするとその海が真っ二つに分かれて、そしてそこを通ることができた。200万人の民はそこを通っていったんです、ね、それだけじゃないんです。追ってきたそのエジプト兵もエジプトの軍隊もそこを通ってきたんです。なんとイスラエルの民が渡り終わると、その海がまた元に戻って、エジプトの軍隊がみんなその波に飲まれてしまったということですよね。モーセはその航海の前に立った時に、この200万人の民を率いて、ここはどうすればいいんだろう、その海を割るなんて思ってもいなかったと思います。でも神様ご自身がそうしなさい、そして神様がそれを成してくださったんです。またモーセに続くリーダー、ヨシュアの時代もそうです。ヨシュアも偉大なリーダーでした。有名な言葉、強くあれ、惜しくあれ、神様はそう言いました。まだ若かったヨシュアにそう神様語ったんです。一番最初のビッグプロジェクトはエリコという町に攻め込む時でした。そのエリコは難攻不落として知られていたんです。だからどの国がそこを攻めようと攻め取ろうとしても難しかったんです。イスラエルの神はヨシュアに対してこう言ったんです。ヨシュア、あの城壁をぐるーっと7日間回りなさい、そして雄たけびを上げなさい、こう言ったんです。ヨシュアはそれを民に伝えたんです。当時の祭司たち、ね、賛美を歌う者いたんですね。どうでしょう、彼ら以外、彼らはこうやって回ってったんですけどね、それ以外の人たちはなんであの人たちそんなことやってるんだろう、ね、そう思ったに違いありません。でもヨシュアたちは神様に言われたことをぐるぐるぐるぐるそう回ってたんです。どうでしょう、ヨシュアたちはその後何が起こるかって分かっていなかったんじゃないかと思います。でも神様がこうおっしゃるからこうしよう、ぐるぐるぐるぐる回ったんです。そして雄たけびを上げたんです。そうするとなんとそのエリゴの城壁がドドーンって崩れたんです。そして難なくヨシュアたちがそこを攻め取ることができたということです。ヨシュアたちもあそこを攻め取らなければいけない、そう思った時にそこをじゃあ回って追ってやろうとは思わなかったと思います。回っていた時でさえその城壁が崩れるとも思っていなかったかもしれません。でもヨシュアたちはこう思ってたに違いありません。神様の言葉を聞けば、聞いてそれを行えば、従えば必ず勝利が約束されている、そう思ったに違いありません。ダビデも同じです。今までもさまざまな場面でもうダメかもしれないそう思った時もあったんです、ね、でも神に信頼する時にダビデの想像を超える見業が、くすしい技がダビデの人生に起こったんです、ね、それは神様の力としか言いようがないぐらいダビデの想像をはるかに超えるものだったんですね。だからこそダビデはその神の力をいつも求めたんです、そのくすしい技、ね、では私たちの敵とはね、何でしょう。ダビデの時代には敵が目に見えていました。皆さん、私たちの敵、これは何を表しているんでしょうね。おそらくこれは私たちの人生に時々やってくる試練や困難や苦しみや痛みや不安などです、ね、でもどんなことがあろうと神様と共に歩む時には勝利が約束されているんです。それは私たちがもしかしたらこうかもしれない、こうなったらいいかもしれない、こういう思いの想像をはるかに超える技が神様から私たちに行われるんです。私たちの人生にそういうことが起こるんです、ね、だからこそ私たちがこの勝利の神と共に歩む、これはね、私たちの人生にとっても重要なことなんですね。ヨハネの福音書の16章の33節でこういう言葉があります。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、ね、神が人として歩んだイエス・キリストご自身も 私はもう世に勝っている、ね、どんな問題をもどんな不安をも死さえも私は勝利に主に収めた。今日の、ねタイトルです。ビクトリーですね。そして今日の副題は上昇です。常に勝つこれね、僕がね、あの部活でバレーボールやってたんですけど、よくある横断幕って貼るでしょ。あそこにね、上昇って書いてあったの、ね、かっこいいでしょ。勝利とか ね頑張れとかじゃ上昇、ね、常に勝つみたいなねそんな感じだったんですよね。私たちと神様が共に歩むときに、私たちのここに見てください、上昇って書いてあるんです。常に勝利が与えられている、ね、でもその神を求めるときにはダビデのような謙遜な心が必要なんです。今日は最後に一人の方を紹介しようと思うんですけれども、日本のさまざまな砂漠という立場の方いらっしゃいますけれども、この方も砂漠立場にいた、まあこうね監督しなければいけないような立場にいらっしゃったクリスチャンの方です。以前も紹介したことがあるかもしれませんけれども、早見勝さんというね方です。この方、元日銀の総裁をされていた方ですね。この方ですね、2009年、まあ、85歳で、天国に、行かれたんですけれども、ここに書いてある、ちょっと皆さん見えないかもしれないですけどね、ここに、まあ、平成の歴代日銀総裁で28代ですね。で、このね、世界で初めてのこのゼロ金利政策っていうのを、ね、実施したあの人であったんです。だから本当にね、この日本をどう救えばいいだろうと思ってね、すごくさまざまな、ね、知恵を求め、そしてそれを実際に実践した一人の人なんですけれども、この方ですね、大正生まれなんです。で、早見さんのお父さん、そしてお兄さん2人ともにですね、戦争によって亡くしてらっしゃいます。でその中でも、この亡くなった一番上のお兄さんとまだ生きてらっしゃったお母さんはね、クリスチャンで教会に通っていたんですって。それでいつもね、こう言ったんですって。マサル、神様に頼って生きなさいって言われて、こういつも自分をね、教会に連れて行ってくれたんです。で、この早見さんは終戦の年、クリスマスに洗礼を受けました。でそれ以来、毎週の礼拝を必ず守り、出張先でも教会に通い、日本では同じ教会に58年間席を置き、毎週礼拝に参加し、神を見上げていた、ね、それは総裁の時も同じだった、こうおっしゃってるんです。で、ハイメさんこう言ってるんですね。私は教会に行き、十字架を見上げることによって、神と一対一で対面して過ぎた1週間を反省し、祈り、新しい1週間の決断をすることができるのです。そういう意味で礼拝に出席するということは、私の総裁自体もそうでしたが、その日その日の生活を支えていく非常に大きな力になってくれた。そして私の職業観にも大きく影響を与えた。日銀から一般企業、一般企業から日銀に戻るとき、また橋本龍太郎さんからご指名を受けて総裁にならないかと言われたとき、当時金融システムが変わっていく、新しい法律ができていく、でき自分はふさわしくないんじゃないか、そう思うときもあった。年も73歳と周りを見ても高齢になってきた。この試練をどう乗り越えるべきかと思ったが、神様は今までもどんな試練があっても助けてくれたので、そのすべてを乗り越えることができた、ね、で、早見さんは困った時には3つの言葉を思い出していました。主共にいます、主我を愛す、主すべてを知りたもうという聖書の約束を確信して進んできた、こうおっしゃってるんですよね。いつもどんな時にも神様を見上げて歩んできたということです、ね、でどんなにね、自分が決めなければいけない、まあ、おそらく、まあ、お偉いさんになった方ですからね、 自分で決めたことであればね、どんなことでもできたわけです。でも早見さんは、いや、私を治めている方がいらっしゃる。それは主である、ね、神様ご自身である。そしてこの神様ご自身に信頼するときに、必ず素晴らしいことを私はなすことができる。だからいつも主ともにいます。どんなに不安だとしても神様はともにいてくださる。主我を愛す、ね、どんなことがあったとしても、ね、どんなに周りが敵になったとしても神様ご自身は私をいつも愛してくださる、ね、そして主すべてを知りたも、私はわからないことがある、ね、どんな決断をしなければいけないかわからない時もある。でも私とともにいる神様は知っているから、この神様に聞こう、いつもこうやって歩んでいたということですよね。早見さんはそうやって、たくさんの決断を成してきたわけですね。さてこの早見さんご自身もこの勝利の神と歩んだときに、この勝利がいつも約束されていたと言ってもいいと思います。私たちも今週さまざまな場面があり、さまざまな人生が皆さんにもあると思いますけれども、皆さん安心してください。勝利の神が共にいるんです。どんなことがあっても皆さんこの勝利の神と共に歩んでいきましょう、ね、それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が勝利者であることを感謝します。その方と私たちが共に歩むときに、すべてにおいて勝利が約束されていることを感謝します。そして神様、あなたは私たちがあなたにより頼むときに、私たちの想像をはるかに超える答えを与えてくださることを感謝します。神様、どうかここにいる一人一人、そして共にこの時間を守る一人一人をあなたが導き祝福してください。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。